西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
ございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めですか。元お坊さん、今牧師をしておられる松岡博一さんの本の中からお話をしています。今日は檀家制度の歴史的由来です。ここで現在の日本の寺院を支えている檀家制度について述べたい。実はこの檀家制度は江戸時代のキリシタン近世に深く関わっているのだ。織田信長がキリシタンを保護したことはよく知られているが、その後豊臣秀吉が天下を統一すると1587年、天正15年にバテレン追放令が出された。それはキリシタンたちの信仰と団結力の強さ、そして宣教師たちの活動が権力集中のために障害となるとしたためである。秀吉に代わって天下を統一した徳川家康は、初めのうちは海外貿易を推進するために、むしろキリスト教の宣教師たちに好意的な態度を示した。ところがその家康もやがては禁教政策へと傾いていった。その背後には当時の国際状況がある。宣教師を多く日本に送り込んでいたポルトガル、スペインは、反カトリックの態度を示していたイギリス、オランダとの勢力争いに敗れ、結局オランダが幕府との公的貿易国として絞られた。このような中で、イギリス、オランダ側が、スペイン、ポルトガルの植民地支配と宣教師たちの関係を強調したものと思われ、それにより幕府も警戒を強めたのだった。またキリシタンたちの殉教も恐れない信仰が支配者層に危機感を与えたことも確かである。そしてついに1612年、慶長17年、禁教令が出され、翌年には全国的に禁教となり、家康側近の僧侶崇伝の手による禁教文が発表された。それには、日本は神仏の国であること、キリシタンの異常な殉教を喜ぶ尊ぶなどの行為は天下に悪影響をもた示すことなどが書かれている。さらにこの禁教政策に拍車をかけたのが島原の乱であった。重税と飢饉に苦しむ農民の一揆が、以前よりその地に根付いていたキリスト教信仰と結びついて起こったこの乱は、幕府によって一方的にキリシタン一揆と決めつけられ、キリシタン弾圧が一層激しくなったのである。このような中、幕府は禁教政策の一環として仏教寺院の機能を利用した。それが檀家制度である。もともと地域の寺の経済的な面を支える代わりに、葬式などの時にはその寺に世話になるという自然発生的な寺と檀家の関係は江戸時代以前にあったのだが、江戸幕府はキリシタン弾圧の方法としてその関係に目をつけたのだった。どの家も地域の寺院に檀家として登録させ、その登録をせずには一切の社会的生活ができないようにした。それを寺受け制度と言い、寺が家の檀家であることを証明するために寺が発行する証明書を寺受け証文という。はじめはキリシタンからの回収者がその証明に寺受け証文を受けていたが、島原の乱以後は全国的に すべてのものが登録を強制されるようになった。その登録されたものを宗門認別帳、あるいは宗門改め帳と言った。厳しい幕府のキリシタン弾圧によって、1660年代後半になると、ほとんどキリシタンの姿はなくなった。そして宗門認別帳は、人々の出世、婚姻、奉公、雇用まで管理する戸籍と同じ役割をするようになったのである。このような制度は、寺院側の横暴と堕落を招くこととなった。寺院が檀家に一方的に高い布施を強要し、多くの人々が苦しんだことが文献にも多く残されている。200年にわたる江戸時代を通して、檀家制度はすっかり民衆の生活に定着していました。明治時代に廃仏の運動が起こって、国家的圧力で檀家制度の法的根拠がなくされても、驚くべきことに檀家制度はびくともしなかったのです。その存在の意味は失われても、それ以上に強固な形を持って生き続けています。近年になって、各家族の増大に伴って、家の構造の変化が言われていますが、墓が檀家制度とつながっているために、この制度は由来ではいません。こうして檀家制度の由来を見ますと、それぞれの家の宗旨は、私たちの先祖が仏教や神道に熱心であったというよりは、幕府、時の国家権力の宗教政策によるものだったというのです。それは、そのうちの明治維新政府による神道国教政策にもつながります。本当の意味で、憲法20条に謳う信教の自由を私たちは持ちたいものですね。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号704-8191、岡山市西大寺中野543-2、西大寺キリスト教会。電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。